2022年10月30日礼拝を始めます。礼拝に先立ち祈祷を捧げいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、今朝も一同を礼拝へとお導きくださり、あなたの御名を賛美申し上げます。過ぐる一週間守られました。しかし昨夜のニュースで韓国で大きな事故があり、多くの方たちが亡くなり、心が痛み入っているところであります。明日自分の命がどうなるかわからないものであることを改めて覚えますが、キリストの御前において互いの死を覚え、日ごとに救われた者として喜べるようにしてください。今朝の礼拝をもキリストが与える恵みの場として主を崇めることができますように。ロシアによるウクライナへの侵略戦争が一日でも早く終結させてください。人間の罪を覆う神様の大いなるお恵みを、どの国の為政者も知ることをどうか得させてください。私たちは小さなものでありますけれども、しかしキリストのを信じて、あなたから与えられた賜物を、またキリストのために用いる、その喜びを与えられているものであります。私たちは臆せず、キリストが主であると証しすることができますように。どうぞ一つ一つのことを整えさせてください。どうぞ今日もまた健康上の理由や、またその他の諸事情で礼拝にを休んでいる兄弟姉妹、また求道者の方々をもどうか慰めと顧みをお与えください。どうぞ礼拝が祝されますように。そして礼拝後のまた教会総会をもまた、私たちの主イエスキリストを中心として、また前進する教会として、また建設的な話ができますように導いてください。今教会へと足を向けている方々がいましたら、どうか速やかにお届けください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書ローマの信徒への手紙5章12節から21節です。新共同訳聖書280ページをお開きください。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。律法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来たるべき方を前もって表すものだったのです。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。 そこで一人の罪によってすべての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によってすべての人が義とされて命を得ることになったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。以上の箇所から罪が許されると題して説教をさせていただきます。イエス・キリストという人を誰でも聞いたことがあると思います。改めて言うまでもないのかもしれません。キリストは十字架を象徴するものであり、救いと恵みの代名詞です。古くて新しい最強の人です。このキリストと人類の祖であるアダムとどう関係しているのでしょうか。アダムは聖書の創世記に記される人で、神によって創造されました。神がご自分の似姿として人間を創造されたことです。ご存知のようにアダムはその妻であるエバと共に神の言いつけを破り、罪を犯したためエデンの園から追放されました。アダムには人類最初の罪を犯したという不名誉な称号がくっついています。けれどもこのアダムの罪はその子孫たちに影響が及ぶのです。そして我々にも関係してくるのです。アダムからモーセの時代に至るまで例外なく罪による死が支配しました。時代が下り、イスラエルの民がエジプト脱出の際、その後モーセは神から律法を与えられました。以来イスラエルの人々は律法のもとに暫定的な善悪と祭壇を下していました。しかし罪がもたらす結果が変わるわけではありません。律法に照らせば罪を罪として厳格に認識されるだけです。残念ながらそこに救いを身近に感じることはできません。その中にあってイエス・キリストがこの世に来られました。パウロ曰く、キリストの十字架がもたらした恵みの結果を見るならば、アダムという人はイエス・キリストを表す雛形だったというのです。私たちはイエス・キリストは別格でしょうと言いたいところです。アダムという一人の罪人がイエス様の雛形などというのは、イエス様に対して失礼ではないかと一瞬思うのです。アダムではなくそれが中西京子であったとしたら、私は非常に居心地が悪いと一瞬たじろぎます。実にイエス・キリストは十字架の最大の務めを果たしたという点で、ただの我々と同じ人間ではありません。しかしそこにも理性的な考えにとどまる人は世の中にたくさんいます。イエス・キリストというユダヤ人は歴史的に実在したが処刑された。世界史に少し詳しい人ならそういう認識を持っていると思います。私が高校時代に使っていた 世界史の教科書にもそのように書いてあり、蘇ったことが書いていないのは不正確だと内心もやもやしたのを記憶しています。聖書にこそイエス・キリストの真理があります。十字架刑で死ぬ苦しみを味わったからこそ、罪により罰せられる人間の苦しみがわかるお方です。神の子だからといって肉体的に苦しい部分だけはパスして逃れたわけではなかったのです。ガチで罪の問題に取り組んだイエス様が聖書には記されているのです。そんな人の、そんなお人よしのいい人のような人が神様として実在するのかと思われます。イエス・キリストは2000年前に偶然誕生したのではありません。アダムが生まれる前から、この世界が作られる前から、すべて神様がご計画していて実現したことです。モーセも律法もすべて神様につなげられています。しかしイエス様はユダヤ人の間ですんなり受け入れられませんでした。彼がイスラエルの伝統に水を差すような、またケチをつけるような、これまでにない批判的な新しい人種に見えたのです。良識あるユダヤ人の一般人の中にはイエス様を預言者のように感じ取っていました。そのようなイエス様がガチで十字架刑に処したのは、ユダヤ人として律法に従ったからです。もちろん律法学者やファリサイ派たちのやっかみがきっかけにはなりましたが、反感を買うことさえ予言されていたことです。イエス様はこれらを甘んじて受けました。つまり彼は律法に書き表されたことを忠実に実行したまでです。このようにイエス様は律法に表される人間の罪との関わりを軽視しませんでした。イエス様は律法を重んじ、ご自分の体を犠牲にしてまでそれを完結させた人です。律法を滅ぼすためではなく、律法を完成するためにイエス様はその特別な賜物を用いられました。翻って私たち日本人は法令を遵守することに対して普段軽んじている側面が多いと思います。知らずに法令違反をしていることがしばしば起きているようです。小さい話ですが、今の時代スマホでフリーマーケットに不要品などを気軽に出品できるようになりました。個人的にはやってみようかとも考え中ですが、禁止事項の確認が不可欠です。ある違反事例では、手作りの肥料をフリーマーケットで出品した人が実際に検挙されました。禁止事項を読めばわかることでしたので、知らなかったでは済まされないことです。ユダヤ人が律法の下で自分の行動が罪になるかならないか真面目に取り組みながら生活することを、私たちは非合理的だと決めつけることはできません。イエス様が指摘されたように、律法の形骸化の問題が横たわっていましたが、律法はモーセを通じて 神様から与えられたことが認識されている点は大いに評価しうることだと思います。立法の出所が神であると知っていることです。翻って私たちが法令遵守する必要があるのは何のためか、何によっているのかを認識できると神の愛が分かるようにされ、心と生活にもっと豊かな深みが増してくるのではないかと思います。ところで20節には、律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありましたとあります。それぞれの罪が増え広がるのを承知で私たちを、人間を放置しているようにも捉えられます。神様は守れない律法をあえて私たちに与えたのかと不可解に思うかもしれません。律法と照らし合わせるなら私たちは全員無罪です。その点についても教会にいるクリスチャンの人たちは聞き慣れてしまっていると思います。律法は守りきれないものだから別に気にしなくていいんだよとは一言も聖書は述べていません。確かに日常生活において、特に日本人の我々にはユダヤ人に与えられた律法は確かに直接は関係はいたしません。それがキリストの十字架と関係しているからこのようにしつこく申し上げています。罪の最たる結果は死です。それは全員が有罪判決だとする、そのことは死によって支配される深刻さを意味します。命がかかっていることなのです。律法を与えた神の義、その正しさ、瞬間さは損なわれるものではありません。つまりちょっとぐらい罪を犯しても仕方がない、みんなやっているからという曖昧な態度、グレーゾーンは神様にあっては存在しないのです。アダムの子孫にもたらされた罪の結果、そこには自分を救い得る道が存在しないことが判明します。自助努力なんてもってのほかです。私たち人間はその動機がどうであれ、最終的には律法など法律の判断のもとに正義を求めるものです。律法の支配下では罪を徹底的に断罪することが可能です。自分が救いようのない罪人だと困っている人や、そう思っていない人たち、すべての人のためにイエス・キリストは死んでくださいました。神様は人間の世界に介入をしたのです。アダムの状態よりも優れた、より良い状態へ移行させようと神様が指導をします。神の義が、正しさがまずキリストの上に表されました。キリストの従順は神の御前において一人の正しい行為でした。神の恵みの徹底性はキリストの十字架の死とその復活に表されました。神の恵みはこのように律法の冷徹な徹底性を超えるものです。イエス・キリストに与えられている恵みの賜物は人間に対して罪の許しの恵みとして満ち溢れました。そして神の正しさはキリストを信じる私たちの身の上に表されるようになるのです。まとめますと、律法下で考える神の義は 人間にとっては有罪と死が示される残酷なものでした。しかしそこに神の恵みが働きました。キリストの十字架の死は私たち一人一人を神への従順と許しへと導くものです。だから主である神によってご支配されることは自由を得させられ大いなる恵みだと言えるのです。神の救済的なご支配は復活したキリストを通して現実のものになりました。神の正しさも立法的な裁きも共にこの大いなる許しの恵みに従属するものなのです。人間の堕落が深まるところに神の恵みは一層満ち溢れ助けも近くにあると言われるのです。けれども私たちは現実世界を見渡すと戦争や疫病、経済的貧困等問題だらけです。山積する問題に対してある程度は人間の知恵を使うことも許されています。けれども神のご支配を覚えるとき、例えばロシアの現大統領の強権によるサタン的支配の状況をどう解釈したらよいのかと思います。まず私たちはアダムの罪の行為が全ての人に関係する行為として捉えられます。罪は個人的なことではなく世界全人類に関係することとして捉えられている点です。だからロシアの現大統領の問題は我々全人類の痛みとして把握されるのです。私たちはなおもこのことに対して神に助けを祈り求めるものであります。キリストはすでにこの世に勝利していることだけが私たちの救いです。主である神は強権的な支配者に対して一層強い王のような支配力を持った恵みを持ってこのことにも対峙するのです。見えざるキリストの御手が及ぶのです。話を終わりの方に導きたいと思います。キリストが人間となったことにおいてキリストは私たち一人一人と関係してきます。キリストに従うとき不従順だった過去から切り替えが起こるのです。ですからアダムがキリストの雛形であると言われたことは的外れではないのです。恐れ多いと思うかもしれませんがアダムを自分の名前に置き換えてみてください。例えば中西京子はキリストの雛形だと、もはやキリストが一人一人のうちに私のうちに生きていますことを知るでしょう。恵みの座に据え置かれたものとして自分の身の明るさに気づくことでしょう。キリストによって罪許された喜びは誰も奪うことはできません。この身をもキリストを発信するために用いられるのならば幸いです。お祈りをいたします。全能の父なる神様、私たちをキリストの十字架による許しのもとに導いてくださり心より感謝申し上げます。どうか苦しみを覚えながら生きている人たちがキリストを知ることができますように、罪許された喜びを分かち合うことをどうか得させてください。主イエスキリストの尊いお名前によって お祈りを捧げします。アーメン。
Thank you. Thank you.